私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今年から今日、主の洗礼の日に洗礼の新任式をすることにいたしました。今年で3回目になる新任式でありますが、第1回は創立記念の礼拝にて、第2回は5月のペンテコステの礼拝にていたしました。実は第1回の頃から新任式をするなら主の洗礼の日曜日がいいと思っておりましたが、すでに触れましたように第1回を11月の創立記念日にいたしました関係上、次の主の洗礼の日曜日まで1月半しか離れていないことを勘案し、第2回はペンテコステの礼拝とし、第3回への伏線としたわけです。洗礼の信任、皆さんにとって耳慣れない式であるのは当然でしょう。私たち日本福音ルーテル教会の式文にはその記載がないのです。一方、アメリカの福音ルーテル教会の式文にはアファメーションという表現で記載されています。アファメーションとは、肯定、確認、断言を意味する言葉でありますが、この式において人は洗礼を肯定し、自らの洗礼を確認し、断言するようにと招かれているのです。それは自らが洗礼を受け、クリスチャンとされた時のことを思うということになりますが、それだけではなく、主がキリスト者として私たちに望まれていることを肯定し、確認し、改めてそれを断言する時である。このように言えるのです。この洗礼の新認識、洗礼を肯定し確認する式について考えるとき、私たちは洗礼そのものについては当然ですが、同時に献身ということについて改めて理解しておく必要があるでしょう。新認識の式次第をお手元にありますが、これは献身式の式文と多くを重なっているからです。献身について、成人してから洗礼を受けられた方、多くの方にとって、知っているのものの馴染みが薄い式の一つかもしれません。献身という言葉は知っているのですが、自ら受けた経験がない。そういう方が、少なくないことでしょう。教籍簿という教会員の情報を書き込む、大きな辞書のような書類がありますが、それを開くと、洗礼の種類という項目がございます。かつて洗礼が、壮年洗礼と小児洗礼とに分けられていた頃に、壮年洗礼、小児洗礼と書き込むようになっているわけです。小児洗礼と書き込まれたものは、献身という欄に、式を受けた日付と教会、牧師名を書き込むようになっています。小児洗礼を受けた子供は、 中学生あるいは高校生の頃に献身をするように、献身式を受けるようにと期待されるわけですが、それは幼い時に受けた洗礼がまるで不完全であり、献身によって補完され完成するかのような誤解を与えているように思うのです。神道ご指定の中で、幼い頃に洗礼を受けた者の、その後、献身式を受けていない方々が少なくありません。それを見て、親御さんの中に不十分という思いを持たれる方もおられるでしょう。しかし決して救いについてそれは未完了というわけではないのです。献身していないことは、すなわち教会員でないということではなく、その受けた洗礼によって十分に信徒として迎え入れられ、救いに預かっているのです。このような誤解を生んだ要因は、洗礼を壮年洗礼と小児洗礼と2種類あるかのように理解したことにあるでしょう。しかし、エフェソの信徒への手紙で、洗礼は一つと言われているように、それは種別があるわけではなく、大人が受けても、赤ちゃんが受けても、どちらも十分な一つの洗礼を受けたということなのです。私たちの目には、洗礼を受ける人の年齢、理解、信仰、人間的には違いがあると見えるわけですが、それらの要素は洗礼に対して決定的な判断材料とはならないんです。なぜなら洗礼は神の働きがすべてなのであって、それは神の恵みのうちに完全に救いをもたらすからです。洗礼という神の働きは補完される必要のないものなのです。神の力は弱さの中で十分に発揮されると言われている通りです。カトリック教会には7つの秘跡がある。ルーテル教会でいう聖霊典、サクラメントというものが7つ定められています。それは次の7つです。洗礼、許し、御聖体、献身、除会、結婚という。2番目の許しは、誰かを許すということではなく、よく外国の映画などでご覧になったことがあると思いますが、教会の隅に小さな小部屋があって、そこで罪の告白をすると、小さな窓から窓が開いて、司祭が許しを与えるですね。そういうことであります。3番目の御聖体は、ルーテル教会でいう聖餐にあたります。そして、献身と続くわけです。これに対して、ルーテル教会の霊典は、洗礼と聖餐の2つになります。カトリック教会が7つもあるのに、ルーテル教会が2つしかない。残念がある必要はありません。これは宗教改革の際、2つとされた積極的な意味があるんです。宗教改革は礼拝の改革でもございました。ルターは教会の設定する7つの秘跡に対し異議を唱え、霊典とされるものを 洗礼と聖餐、この二つとしたわけです。その理由は、宗教改革の三大原理の一つと言われる、聖書のみの考えにありました。つまり、ルターが教会の礼典として、洗礼と聖餐と二つとしているのは、それらが主イエスの命令に基づくものと限定したからであります。主イエスは、あなた方が言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、と命じられたのでした。また、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のために私の体である。私の起点としてこのようにを行いなさい、と言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに、私の記念としてこのように行いなさい、と言われました、とある通りです。この御言葉のゆえに、ルターは霊典を洗礼と聖餐、この二つとしたのでした。カトリック教会の七つの史跡と、ルーテル教会の二つの霊典について触れましたが、今の流れでこのことに触れたのは、カトリック教会では史跡の一つとされる献身が、ルーテル教会では霊典に含まれていないという事実に目を向けるためでもありました。すでに触れたように、幼い頃受けた洗礼は、献身によって保管されるものではなく、洗礼という神の働きで十分であるという理解がここにも表されていると言えるでしょう。今日は主の洗礼という日曜日になります。今年の場合、主の権限というクリスマスを締めくくる日曜日がなく、1月の最初の礼拝が主の洗礼となっています。主の権限は固定された祝祭日で1月6日、昨日ですね、になります。平日であることが多いこともあり、通常日曜日に振り返って主の権限を守る慣習がございました。教会手帳の昨日の欄に次のような記載があります。1月7日が主日の場合は、主の権限の主日への振り返りはなし。どうしても主日で主の権限の礼拝を行うことを希望する場合には、1月7日に行う。ただし、歴史的には主の洗礼の方が重要である。個人的には今日1月7日を主の権限とし、次週14日を主の洗礼として問題はないように思うのですが、2018年改定前の日課では同じ7日が主の権限、14日が主の洗礼の日曜日となってもいたのです。しかし何か別な事情があるのでしょう。さて、主の洗礼に目を戻しましょう。一口に主の洗礼といっても、それぞれの福音書が示すその場面には違いが見られます。今年はマルコによる福音書に従って主イエスの生涯を追うようになっており、洗礼の場面も マルコによる福音書に従って主の設定を聞くように設定されています。ところが先ほどお読みしましたように、主が洗礼を受ける場面だけではなく、それに先立って洗礼者ヨハネが登場して証ししているのです。ヨハネは証しして言っています。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。誰かの履物の紐を解くのは、その家の奴隷の仕事でしたから。主イエスに対していかに自らを低くしているかがわかります。自分を低くすることで、後から来られる主を高くしているのです。また次のように言っています。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。洗礼を授ける方法にはいろいろあり、その一つに洗礼というものがあります。川や浴槽に全身を浸すという方法です。次に寒冷は頭に水を注ぐ方法です。これはカトリック教会やルーテル教会で用いられています。この他適齢というものがあり、これは多くの場合病床の方などの額に水を滴らせる方法です。どの方法がいいか悪いかということはありません。すでに触れたように、洗礼は神の働きですから、人間のなす行為や水の量で左右されることはないんです。最後にもう一点、ヨハネの言葉に目を向けたいと思います。彼は言っているのです。その方は聖霊で洗礼をお授けになると。洗礼には水が確かに欠かせないのですが、ヨハネは聖霊で洗礼をお授けになると、その洗礼に最も重要な点として神の働きについて言っているのです。まさしく主が洗礼を受けられた時、天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったのです。ヨハネが言う聖霊で洗礼をお授けになることが、主イエスご自身が受けられた洗礼なのです。さらに天から声が聞こえました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。主の洗礼の日曜日にあって、私たちは聖霊による洗礼についてヨハネの証しを聞きました。そしてイエス自ら洗礼を受けられた時、聖霊を受け神の宣言を聞かれたのでした。この主の洗礼は主イエスが受けられた洗礼にとどまることなく、私たちの洗礼も聖霊による洗礼とされているということです。ふさわしくない私たちも、またこの洗礼を受けるとき、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという神の宣言をいただくのです。今年洗礼の新認識を主の洗礼の日曜日にいたします。この新認識アファメーションは、私たちが洗礼を肯定することであるとすでに述べました。 しかしそれ以前、主なる神ご自身が私たちを肯定し、その受けた洗礼を確認し、ふさわしく思われない私たちを神の子と断言してくださるその時なのです。ですから主の洗礼の日曜日に、主と共に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものとの宣言を耳にするのであります。時の流れとともに、洗礼の記憶もそれぞれに薄れることがあるでしょう。ですから繰り返して、主が私たちに先立って受けられた洗礼を思い起こす必要があるのです。自らの洗礼を肯定し、確認し、神の子とされたことを恐れつつ、それでも主なる神の御心がそこにあることを断言して生きるのです。こうして私たちは繰り返し新たに神の子とされ、神の子キリストが仕えられたように、すべての人々に仕える群れとして生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。